なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは、存在感のあるボーカルとストレートなロックサウンドがかっこいい女性4人組ロックバンド、ブレイミーをお迎えします。今月7日に2年ぶりとなるセカンドフルアルバム JUST をリリース。アルバムを引っ提げての全国ツアーが来月2月11日からスタートします。今日はブレイミー、ボーカルの小谷さんとベースのサッコさんにご出演いただきます。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはロックバンドブレイミー、小谷さんとサッコさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、自己紹介もいただきましょうか。お願いします。
はい、ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
お願いします。そして
ベースのサッコです。よろしくお願いします。
もう待ってました
ありがとうございます。
もう私ファンなんです
嬉しい。
もうそうなんですよという声も嬉しくて、はい、それこそね、ブレイミーと私出会いは、はい、この番組に、うん、あの後書きの、あの映画後書きの監督、うんうん、玉木さんがご出演くださった時に、はい、こうね、思いを伝えてくださって、うんうん、曲もいいんですよみたいに聞いていたら、うんうん、なんともうブレイミーの皆さんの、はい、あのイエスタデーとアンザーダドッグ、うんうんうんうん、曲に惚れました。
いや嬉しい、
嬉しい、
ありがとう玉木さん、
ありがとう
本当に
ね。でもすごいですね、映画の主題歌にもなったんですもんね。
そうですね、ブレイミーのアンダーザドッグっていう曲がそれこそ本当に後書きの主題歌になったんですけど、うん、これもあれだよね、玉木さんが
そう、なんか
ホームページに連絡くれて、
問い合わせがあった
そう
そうなんだ、
オフィシャルに問い合わせがあって、うんうん、そうで、その後書きのプロデューサーとその玉木監督から連絡来て、うん、すごいなんか本当にこういい、いいっていうか熱意のある言葉をいろいろもらったので、じゃあというところでやらせてもらったのがきっかけでしたね、うん、
それこそ下北沢が舞台になっているこの映画でもありましたけど、うん、はい、ね、あのサッコさんもオファーもらった時とかどうでした、は
い、いやなんか単純にめちゃくちゃ嬉しいっていうのと、なんか本当にその曲、ブレイミーの曲を気に入って連絡をくれたっていうのがすごい伝わってきて、うん、なんかこの人たちが作る映画に私たちの曲をなんか添えられて、なんかすごく誇らしいというか、なんかすごく嬉しいっていうのが大きかったですね。
うーん、はい、それこそ改めてこう、はい、ブレイミーとはっていうところで、小谷さんどんなバンドなのか教えていただいてもいいですか。
ブレイミーとはなんだろうね、などんなバンドだろうね。
結成してもうどのくらい？
結成して、17年目になるのか。そんなになるんですね。そうなんですよ。その中学3年生の時に同じクラスだった子たちと始めて、まあ、ちょうどあの部活がなくなるタイミング、受験に向かっていくタイミングなんですけど、そう部活がなくなってなんかやろっかっつってそうでやりだしたのがきっかけなんですけど、そっからドラムのアリサがその当時のメンバーで、で今のメンバーになったのが2019年っていう感じでやってるんですけど、まあそうですね、ブレイミー、まあ、ロックバンド、フォーピースロックバンドです
そうなのよね、あのそれこそあのアリサさんも長身でスラッとしてて、
そうなんですよ、
ね、小谷さんもすごいあのクールな感じがかっこよくてそう、そしてサッコさんももう本当に演奏してる時にかっこよくて、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
そうブレイミーとのこう、はい、出会いだったりとかっていうのはどんなところだったんですか？
もともと自分がやってたバンドで、ギターのアンリとそのライブで一緒になったことがあって、うん、でそっからそのアンリがその時にやってたバンドを辞めてブレイミーに入るっていうのを、あの SNS を通して知ってはいて、でそっからなんかそのアンリと同時に入ったベースの子が辞めちゃうっていうタイミングで、そのアンリになんか手伝えることあったら言ってねっていう感じで連絡をしたのがきっかけで、サポートやらせてもらってで加入してっていう流れがあったんですけど、なんかこう初めてこう一緒にライブをやった時のなんか自分の中での初めてじゃない感がすごい大きかったのはすごい覚えてますね。
テイストはでも同じような感じのテイスト、ロック系だったんですか、もともと？
もともとは、ボーカル、私以外が男性のバンドで、歌詞も英詞のバンドをやっていて、なんか結構ジャンルは全然違う感じではあったんですけど、なんかでも一緒にこの人たちと一緒にやりたいっていうのがすごくあって、でその前やってたバンドを辞めて、ブレイミーに加入してっていう感じでした。はい、
小谷さん、でもサッコさんのベースが入ってどうでした？
どうでした、そうだな、なんかシンプルにこの人とバンドやりたいって思った人たちとやっぱバンドをやってるから、もちろんアリサもアンリもサッコも、そうですね、なんか入った時はすごくこの先が楽しみというか、これからどんな風に音楽を作っていこうかなとか、どんな音が鳴らせるのかなっていうワクワクがすごく出たのは覚えてますね。
もうそのワクワクが伝わるというか、曲からもなんか飾らないなんか自分らしさというか、そうすごいそっとなんか背中を押してくれてるような感じの、そう歌にこう聞き惚れて、なんか私ブレイミーさんの人間らしくとかすごい大好きで、
あ嬉しい
嬉しい、
もうあれをテーマソングになんかテンション上げるみたいな、そうもう自分のままでいいの、このままなんかこう認めてあげようみたいに思ったりはするんですけど、曲作りとかどうなんですか？
曲作りは、まあ、基本的に、ボーカルの小谷が、まあ、なんかデモというんですかね、まあ、デモと言っても言えないほどのやつなんですけど、まあ、1曲ある程度作って、でそれをメンバーに投げてっていう感じが今多いですかね。それこそ前までは弾き語りで持ってって、あとはメンバーにスケールにつけてもらったりとか、ギターのアンリが作ってた曲もあるし、それこそスタジオでなんか4人で遊びながら作ってた曲とかもあるし、ドラムのアリサがこういうリズムとこういうテンポの曲をやりたいとか、なんかほんと様々ですかね、作り方は。
その反映も、そしていろんな表情もあるブレイミーの皆さんの新しいアルバムも出るんでしょ？
はい、そうなんです。
ね、1月7日、はいはい、新しく出ました JUST、はい、このアルバムについてはどうですか？
そうですね、まあ、2年ぶりに、2枚目のフルアルバムっていうことで今回 JUST を作ったんですけど、まあめちゃくちゃな CD？
めちゃくちゃ
めちゃくちゃ CD？ 13曲
です、
13曲、はい、
ねえ、もうバリエーション豊富ですよね、サクさん。
もうバリエーションがありすぎて、なんかこの幅広い、なんかいろんなことを、なんか自分たちのやりたいこととか、なんかこういう楽しいとかかっこいいとかっていうのをもうめちゃくちゃ詰め込んだアルバムなんで、なんか聞いてて、自分たちで聞いてても全然飽きないなって思います。
ぜひ皆さん、ジャストの中から1曲聞いていただきたいなと思うので、この曲ご紹介いただけたらと思いますが、
はい、
お願いしてもいいですか？
はい、 じゃあブレイミーでセカンドフルアルバムジャストからキャリーオン。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はロックバンドブレイミー、ボーカルギター小谷さんとベースサッコさんを迎えしています。キャリーオンもいい曲ですね。
ありがとうございます。
どんな思い込めたんですか？
これはですね、うん、なんかもうあの1行目からハートが弱いんじゃなくてっていう歌詞から始まるんですけど、なんて言うんですかね、まあそれこそ考えすぎたりとか気にしすぎたりっていうのって、まあみんな誰しもあると思うんですけど、でなんか意外と気にしてない人とかって割と心ない言葉とかを言ったりするじゃないですか。でうーんって思うわけですけど、なんかそのうーんって思った時に書いた曲ですね。
わかる。そのモヤモヤもありながらでも踏み出そうみたいな、うんうん、ね、ステップアップができる曲だなと思いましたけど、サッコさんもこの歌詞見た時とかってどうでした？
いや、なんかそのいつもの小谷節もありつつ、なんかこうまた一個新しい曲ができたなっていう印象がすごくあって、なんかこうスタジオで合わせてる時もそうだったんですけど、なんか早くみんなに聞いてもらいたいなっていう気持ちがすごくあったし、なんかすご今まで届かなかった人たちにもなんかこの曲は届いてくれるんじゃないかっていうのがあったので、なんかこう広がっていく一個きっかけになったらいいなって思った曲ですね、うん、
まさにですよね、はい、でもそれこそこのニューアルバム1月7日に出たばかりですけど、うん、はい、ジャストっていうテーマもあるかと思うんですが、うん、はい、その思いは？
ジャストはもうなんか曲があのレコーディングの最後か、
うん、
最後もうそろそろ本当にタイトル決めるとやばいっていうのをマネージャーに言われて、うんうん、って思って、何も考えてなかったと思って、うーん、ジャスト
なんかもう心の思いが溢れた感じですね
あ、そうなんだ。なんか本当になんか全然そのジャストみたいな曲をというか、そのジャストにすごくこう意味があってこのタイトルをつけたっていうことではないんですけど、うん、まあなんか出来上がってきた曲を並べた時に、なんかどの曲も結局そのなんだろうな、このただやるとかただ進むっていうその行動、気持ちよりもやっぱり行動、どんな苦しい気持ちでも悲しい気持ちでももう絶望的な気持ちでもその気持ちのままどうするかっていうその行動のことがすごく大事だなと思って、なんかそんな曲がすごい多いなと思って、そうですね、なんかまああと響きですかね、ジャストっていう、
もういい言葉を言ってくれるよ、なんか背中をね、今の言葉でもなんか押してもらいましたけど、それこそサコさん、はい、ジャケシャもかっこいいというか可愛いですよね。
いや、あれなんかめっちゃウノじゃないですか。
わー、色
に
黄色赤青、あれ何色だっけ、グリーンだっけ、
はい、そうです、そうです4色
いや、パッと鮮やかですよね。
そうですね、なんか結構目につくし、うん、あの限定版のジャケもあの通常版のジャケもなんかこうどっちもブレイミーの良さが出てると思って、なんか両方合わさって完成するみたいなのがすごくいいなと思うし、一個一個でもかっこいいし可愛いし気に入ってます。
そう、限定版リミテッド版もなんかね、またかっこいいというか可愛らしくて、はい、うんうん、どっちも必要ですね。そしたら
そうなんですよ、
どっちも必要ですね。
ちなみにその中の、 あの歌詞カードに使ってる写真とかも、
う
ん、あの両方違うので、
う
ちょっとその辺もね、あのセレクトして作ったので楽しみにしてもらえたらなと、うん、思います。
そう、1月7日ニューアルバムジャストとともに続いてジャストコーということで、
はい、
ねえ、この前を向けるライブも始まりますね
そうなんです、2月11日から、うん、ブレイミーツアー2026ジャストゴーと題しまして、
はい、
ジャストを売りさばくツアーを回ってきます、
はい、本当だね。でも今回もいろんなエリア行きますね。どこ行くの？2月11日からスタートですもんね。
そうです、2月11日が横浜 FAD で、うん、上は北海道、下は福岡まで今回は行きます。
新しい場所とかにも行くの？
そうですね、それこそ
北海道は、
そう、まあ、ブレイミーとしては10年ぐらい前に行かせてもらったんですけど、うん、このメンバーでは初めて行く、
ね、うん、初めて行かせてもらいます。
ツアーも楽しそうだね、サコさん、どう？
いや、楽しみです。なんかツアーじゃなきゃなかなか行けない場所ばっかりだし、ね、会えない人たちばっかりなので、うん、なんか単純にすごく嬉しい、楽しい、楽しみっていうのが大きいし、なんかこうここまで自分たちの曲が届いてくれてたんだなっていうのをすごく実感するものもあるので、やっぱり楽しみが大きいですね。
ことだね、はい、でその楽しみといえばなんと今日この後、はい、下北沢でライブもあるんですよね。
そうなんです、はい、下北沢のシェルターというライブハウスで、うん、ピグスというアイドルなのか、
アイドルじゃない
かな、あれは、
うん、アイドルだと思う
と、ツーマンをやらせてもらいますので、うん、ぜひぜひお時間ある方は駆け込んでください、
う
ん、はい、
もうここ世田谷じゃないですか、下北沢でのライブもう地元ですね、ある意味ね
もうすぐ来れる
本当ですよね、チャ
リで来れんじゃねえか
確かに、
結構な人
が。下北沢でのライブっていうのは盛り上がる感じですか、どんな雰囲気なんですか。
でもそれこそその下北沢シェルターっていうライブハウスは、うん、あの外国って言っていいんでしたっけ、うん、海外の方がいいか、うん、海外の方がすごく多くて、うん、なんか多分ブレイミーを見に来てるわけでもない方たちとかもいらっしゃるんですけど、うんうん、そう、うんうん、でね、そこでブレイミーに出会ってってくれる人も多いから、うん、なんか面白いなって思いますね、毎回、うんうん、
本当世田谷を、そして日本からグローバルに広がってきそうだねこの年ね。
そうですね、
ね、せっかくなのでまたブレイミーの皆さんの曲を聴いていただきたいなと思うので、はい、またね、はい、来週もお越しいただきたいなと思う、はい、ぜひお付き合いいただけたらと思いますが、最後お送りする曲教えていただいてもいいですか。
はい、ブレイミーセカンドフルアルバムジャストから夜明けの先に。
さあ今日のゲストはブレイミー小谷さんとサコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は駒沢エリアから。さあそれでは呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩1分にあります餅菓子専門桔梗屋オリーをご紹介します。お話は店主の中村由美也さんに伺います。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
餅菓子ってどういったものを指すんでしょう。
そうですね、大福とかおはぎとか主にそういう風な、お餅米を使った、和菓子を、中心に取り扱っています。
あの今ちょっと取材中なので BGM 止めていただいたんですけれども、先ほどはジャズが流れてて。
そうですね、あの個人的にジャズが好きっていうのもあるんですけども、あの本質的なこう美味しい和菓子を出しつつもちょっと新しい要素を取り入れて、若い人とか、お年寄りの方、老若男女いろんな世代の方にちょっとこうあの入ってきていただきやすいというか、そういう風な、お店作り意識しておりますね。
この 店名の桔梗屋オリイというのはどういった意味が。
はい、もともとですね、桔梗屋オリイ、仮称桔梗屋オリイと言いまして、三重県の伊賀上野で創業しまして、もう創業が400年ぐらいになりますね。1607年創業の、老舗の和菓子屋の新ブランドという形で立ち上げました。はい、
さあでは商品はどういったラインナップになってますでしょう。
はい、一番定番がですね、あの19代目の豆大福といいまして、私がその桔梗屋オリの19代目にあたるんですけども、私があの一から商品デザインしまして、作った豆大福、これが一番定番商品になりまして、それを軸に、まあ、季節の、例えばいちごを使ったいちご大福だったり、ちょっとあのラム酒とか、いちじく、あとはマスカルポーネみたいな、そういう洋菓子風の素材を取り入れた白いちじくのマスカルポーネっていう風な、ちょっと新しい味の大福みたいなものを取り揃えてます、ね。
はい、ではその中でも今回どちらを推しますでしょうか
そうですね、ちょうど、今の時期にぴったり、一番人気この時期だといちご大福がとても人気なので、ぜひちょっと味わっていただければなと思いますね。
はい、今ね手に取った瞬間からお餅の柔らかさを感じます。そしてお餅の中のいちごの大きさも分かっちゃうんです。これもっもったいないけどガブッといっちゃいますね。いただきます。お、うん、
あのね、このお餅の本当にしっとり柔らかさと、もういちごの果肉がじわっときて、これはもうスイーツなのかフルーツなのかっていうせめぎ合いですね。
まさにそうですね、はい。
改めてね、19代目っていう重みあると思うんですよ。なかなかいらっしゃらないと思うんです今。
そうですね、あのなかなか19代目はそうですね、知り合いにもいないので。
どんな思いで受け継がれてるんですか？
そうですね、やはりあの、まあのれんの重みっていうのは感じつつも、ただやっぱり今まであのなんて言うんでしょうね、のことを、踏襲するだけではなくて新たな需要に応えていくっていうことをやっぱりあの取り組んでいくことで、それで初めてのれんって次につながると思うので、どんどんそういうことに挑戦していこうというふうな、あのいい意味でこうのれんに縛られずに、あの次の時代ののれんの形を作っていけるようにっていうのはとても意識して頑張ってますね。
では最後に、そんな中村さん19代目、今後の夢を教えてください。はい、
そうですね、今はまあ駒沢で1店舗っていうところなんですけども、まあ、より多くのお客様に、まあ、当店の味でのれんのことを知っていただきたいと思うので、ね、2店舗3店舗っていう風な展開ができれば広がっていけるのかなと思うので、はい、
ありがとうございます。ということで今週は駒沢から餅菓子専門桔梗屋オリーをご紹介しました。お話は店主の中村由美也さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そう、前にね伺って、私おはぎ豆大福食べて美味しかったんです。19代目、歴史も伝統もそして新時代へ楽しみにしています。中村さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢なら、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからも お客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。